いいラジオ。
ならずしれパフェハファフィー。
あれ？
パフェポパプパヘリハラソフ。
ちょっと。
ラズハフイウベ。
それって歯が全部抜けた井上陽水じゃないですか？
ハフホホホ。ハフホホホ。
歯が全部抜けちゃった少年時代じゃないですか。
夢が覚め。
あ、生えてきた。生えてきた。
夢が覚め。
どんどん生えてきたわ。
夢が覚め。
いや、もう陽水じゃないわ、そしたら。
夢が覚めと。
はい。
歯の抜けた陽水もおっしゃっていましたが。
どうしたんですか、アルファさん。
人はね、
うん、
夢を見て、そして覚める生き物だと思うんですよ。
はい。その夢って普通の意味の夢ですか？
あっちの方、ドリームの方。
寝て、いや、どっちもドリームよ。胸に抱く方もドリームだ。
あの、寝リームの方。
寝リームの方、
ね。寝てみるドリームの方ね。
はいはいはい。
あの、恐山だってさ、寝てさ、夢見たことあると思うし、
うん、
これ聞いてる人も、寝て夢見たことあると思う。
まあね。
ただ、人の夢の話って、諸刃の剣だと僕は思ってるんですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
よく言うじゃないですか。死に滅裂なことが起きると。そして、かつ、そいつしか見てない。
そう。
共有できないっていうところで。
証拠がないから、ね。
そうそうそう。なんでもまあ言えちゃうんですけど、だから、とっかかりがないというところで、なかなかどうしてこう、こんな面白い夢見たけど、なかなか話す機会ないねっていう時が多いと思うんですね。
他人の夢の話ほどつまらんものはないみたいなのが、もう一個のことわざみたいなね、
そうそう
扱いされちゃってるから。
あっちゃうんですよ。ただ、せっかく毎日見てんだから、なんかしエンタメ要素は欲しいなと僕は思いました。
おー、リデュース、リユース、リサイクルだ。夢の。
そう、3R。見つけました。
うん。
結局は、ルールとか判断基準があった方が盛り上がるわけ。
ほうほうほう。
ということで、あの、夢占いって知ってます？
知ってます。
まあ、これも、正直、整合性とかはわからんのですが。
そう。なんでっていうのは一旦ね、置いといて。
置いといて。うん、ただ、各サイト見ても結構言ってること一致してるんで、多分何かしの教科書があるんだと思うんですよ。
フロイトがどうとかね、あるんでしょうね。
なので、夢のね、優劣をそれでつけれるんじゃないかなと僕はひらめきました。
あー、なるほど。夢バトルしようぜ。夢バトルってこと。
そういうこと。夢バトルしようぜ。夢バトルってことなの。
はいはいはい。
だから、ちょっとこれから、俺と恐山が見た夢言い合って、
うん、
ちょっとさ、夢バトルしね。
私強いですよ、多分。
あ、マジ？
ちゃんと保存してるからね。
あ、偉っ！
夢のことを。
俺もね、何個か覚えてる印象的な夢あるから、
うん、
それをもう手持ちのポケモンのごとくもうぶつけるから、はいはいはい、俺が。判定し合ってさ、勝負し合おうぜ。
はい。
オッケー。じゃあ、いいよ。じゃあ、恐山からで。
じゃあね、うん、これかな。
お、じゃあ先行恐山。
はい。これ私がこの間見た夢なんですけど。
来いや！
あの、漫画のワンピースに、エネルっていうキャラがいるんですね。
うん、あの、電気属性で耳たぶ長いやつね。
そう、耳たぶが長い、うん、あの、雷神みたいな見た目。
はいはいはい。
自分が王様気取りで、
うん、
王国を作ろうとしてて、めっちゃ強いやつなん
です。あったあった。
そうそう。そいつと敵対してて、
うん、
私が。
おーおお。
で、エネルが、うん、あの、巨大な雷を、
うん
アヒルに落とそうとする
ちょっとオーバーキルす
ぎる1話の可愛いアヒルちゃんに、
うん、
あのママラガンって一番強い雷撃をエネルが落とそうとする
これやばいぞ
で、うん、私がやめろって言って身を挺して、
うん、
イカズチを受けるっていう
あーなんか良さそうですね。
そう。エネルがアヒルを攻撃する夢ですね。要は。アヒルが何をしたのか全く想像がつきません。
よっぽど切れさせたんだろうね。
暗雲立ち込めてたからね、アヒル一匹の種類に。
なるほど。
私はじゃあ一旦このカード切ってみます。強そうだしね。
これは俺どうしようかな。これ高校はやっぱそれに対してどんな夢切れるかっていうのがあるから。
あ、有利だわ。
有利だよね。あれかな？あれ行くか。じゃあ。これは俺があの、めちゃめちゃちっちゃい時に見たのに、未だに鮮明に覚えてる悪夢なんだけど、
ほう。
2、30年前のワイン。
ワインですわ。
ドリームワインを今開封してあるから、お前に向けて。ですね、まず、すげえ高い場所にいんの、俺は。
うん。
標高2000メートルぐらいの、駐輪場の屋根の上にいんの。
え？
こっからまずちょっと整理させて。こっから夢の悪いとこ出ちゃったんだけど、
はいはい、
ちょっとここで整理させてもらっていい？さ、駐輪場のあの屋根あんじゃん、あの、ちょっと錆びれたようなさ、あの、トタン屋根のさ、
学校とか団地とかについてるような、
そう
駐輪場ね。
頑張れば落ちちゃいそうなみたいなところで、うん、かつ標高2000メートルだから高い。
すごい建築ですね、それね。
そう。しかも、風が強いと。落ちそう、
うん、
って時に、右から、
うん、
あの、チェーンソーを持ったピエロが、
ん？
ヒヒヒヒヒヒって言いながら、それをよじ登って屋根をね、こっちに来んの。
超悪夢じゃない。
超悪夢。だけど、左からは、ドラえもんの静香ちゃんが、頑張ってっていてくれるの。
めっちゃ曖昧な応援してくるんだな、静香ちゃん。
頑張って
チェーンソーのピエロに頑張ってはもう無よ。
そう、
何も言ってないのと一緒。
どっちに行ってんの？チェーンソーのピエロか、俺か、どっちに行ってんの？
ピエロ側の静香かもしれない。
そうそうそう。そうだったらめちゃめちゃ悪夢。
頑張って。
頑張って。
ピエロさん。
ピエロさん。俺じゃないよってなっちゃうっていう悪夢を見たことがあって。
はいはい、
俺は静香ちゃんの方に駆け寄りたいのよ。
うん、
だけど静香ちゃんがどっちを応援してるかわかんない分、駆け寄ることもちょっと怖いし、
うん、
風は吹いてるし、2000メートルだし、落ちそうだし、ピエロ来てるしっていう。
確かに怖い。
これ怖い。
すごいぞ、これは。もしこれ静香ちゃんの方に、助けてって言ったら静香ちゃんに羽交い締めにされる。
今よ私ごと切って
ピエロさん
めっちゃ怖いじゃん。
めっちゃ怖いわ。
こういう夢見たことがあるんですよね。
面白い。
ということで、これはお互いの夢をね調べ合いましょう、
うん、
ということで今から
じゃあちょっと調べてみよう。
検索タイムね。じゃあ俺からいきますか、
はい、
まず恐れ山の夢ね。先行恐れ山の夢は、まあ、ざっくり言うとアヒルに雷が落ちる夢だと。
そう言ったのよ。
そういうことですよね。
はい。
なんで、僕は雷、アヒルで調べました。
うん、
その結果、まず雷から言いますね。雷の夢の意味は、抑圧された感情やストレスが爆発した時とか、激しい感情の高ぶりとか、いうのを意味することがあるそうです。
じゃあなんか溜め込んでいたものがこう炸裂するみたいな。
パーンとね。アヒルに全部バーッと出たと、はい、いうこと
で。アヒルって？
そう。そしてアヒル、
うん。
アヒルの夢にもいっぱい種類があって、中でもこれかなっていうのが、アヒルを助ける夢っていうカテゴリーが。
え？そんなあります？
あるんですよ、これ。
みんな見る？そんな夢。
すごいですね。
すごいですね。
何らかの理由であなたが助けたと、アヒルを。
うん。
したらは、夢占いでは対人運が高まってることを表しますと。今のあなたが精神的に安定しているため、周囲の人とも穏やかな状態でいい関係が築けることを表しています。とのことなので、
うん、
なんかね相反してるのよ。
確かになんかこう矛盾した感情が同居してるのかもしれないですね。もしかし
たら、ね、なるほどね。それがあるのかもしれない。
イライラしてる気持ちを一回エネルに託
す。そうそうそう、頼むエネルと。
でもそんなんダメだって自分がっていうことだった。
自分にビシャリとなったから。だから結構うなされたかも、恐れ山。もしかしたら、
うー
ん、エネル、
エネル、
アヒル、何その寝言ってなるけど、
ジョイマン。
いや、そうそうって感じでしたね。
あー、なるほど。
なんでこれはまあ得点で言うと、まあ50点とか55点とか、
まあまあ悪くもないけどって感じかな。
うん。
じゃあ続いて、はい、アルファさんの見た、高所 2000m でしたっけ、
はい、高所 2000m
2000m の駐輪場で、うん、チェーンソーを持ったピエロに追いかけられて、
はい、
静香ちゃんが横にいるという
。何言ってんだお前さっき
夢でしたね、はい、いやアルファさんが見たんでしょ
、はい、
まずね、あのめっちゃ高いところの夢、
はい、
これ足がすくんで高いところから降りれないというような夢は、
うん、
日常生活でさまざまな不安に縛られているということの象徴らしいです。
おー、なるほどね。ちっちゃい頃の俺ね、
うん、そうそう、そうそう、いろんな悩みとか不安が大きくなって、うん、身動きが取れなくなっている。
あ、
でピエロに追いかけられる夢、
うん、
これは、トラブルに追われて体が疲弊しきっている。
はあ、なんか疲れてんね俺ね。
疲れてますね。で、チェーンソーで攻撃される夢
あるんだそのカテゴリー。
ありました。
うんうんうん、
これは自分が変わりたいと思っていることの象徴らしい。
はあ、なるほど。
こんな自分は嫌だって思って、うん、変わってみたいっていうような気持ちがチェーンソーで切られるっていうことにね象徴されるらしい。
はいはいはい、はい、
そして、
うん、
駐輪場、
うん、
これもちゃんとあります。
あるんだ。
駐輪場っていうのは、安心できる場所、休息することのできる場所の象徴、
うん、
なので、きちんと休息が取れていて安心感が得られるようなことが駐輪場なんですけど、
うん、
この場合 2000m もその上なので、うん、もしかしたらそこから離れてるってことかもしれないですよね。
なるほどね。これね、俺今の話聞いていつ見たかめちゃめちゃ思い出したんだけど。
あ、いつですかこれ。
あの幼稚園の入りたての頃だった。
ああ。
そう。だから、あの、親元を、初めて離れて、社会に出るっていう経験をした時に見た夢だったと思う。
じゃあ、その安心できる駐輪場の遥か上で取り残されて、
そう。
えへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
ひえって不安を抱えて、でも、うん、その不安を抱えるピエロがチェーンソーを持って俺を変えようとしてたってこと。
そうかも。
で、静香ちゃんは頑張ってって言ってたってことは、うん、俺に対して言ってたんじゃないそれ。
ああ、もしかしたら、なんか親とか、そういう母親とかのイメージが静香ちゃんに来てて、うん、でも母親が紛れもなくね、うん、あの幼稚園に入れた本人だから、うん、敵か味方かもう、親がわからないみたいなことかもしれないですよ、これ。うん、
これってめちゃめちゃもしかしたら結構いいやり合いだった。
めっちゃわかりやすい最初のバトルか。
これいいな。いいバトルしたな。
いいですね、これ。なるほど。
なるほどね。なんかちょっと理屈が通ってる気がするわ。
意外とね、読み解いてみると納得感ありますね。
なるほどね。そして、あと、どうとにも言えるというところ。
そう、どうとでも
なる。え？これは、否定しちゃダメよ、これはでも。どうとでもなるんだったら見つけたもん勝ちだから、それって。
まあね、や
っ
ぱ。それはもう。いい商売だ
わ。いやいや、でもこれは、どうとでもなるから外れてるって意味でもないからね、これ。そうですね、そうそうそう、すごいもん。
実際これやるのは、確かに自分と向き合うのにはすごくいい機会だ
と思う。そうそうそうそう、そういうことよね。
これどっちが勝ちですか？
これ、俺じゃない。
え？こんなこと言いますね。
自分で言うのもなんだけど、俺じゃないか。このさ、小さき子供のさ、葛藤とさ、成長をやっぱ描いてる。
まあね。
これはやっぱり。
まあ歴史ある夢だったし、国も出てたから、じゃあ、アルハさんの一旦勝ちでいいですよ。
ありがとうございます。今、ドリームテイスティングが入って、国あり判定いただきました。ありがとうございます。思ったんですけど、
はい、
嘘でもいいんじゃないかっていうのが、やっぱ、ありまして、
はいはいはい、
嘘夢でも強けりゃいいと僕は今思ってしまいまして、
あ、
だからちょっとこっからルール変えて嘘夢バトルしない
まあいいですよ、もうね、はい、あの夢のストックも強いのはなくなっちゃって、そうそう、あとね残ってるのがあの私んちのガチャっていうのを引いたら、うん、レア父っていうのが出てレアなんだ一番下のランクのレア
やだなー、
これしかないんでね、はい、もう強い夢捏造しましょう。
そう、夢占い調べるまでは結局さ分かんないじゃん、結果がいい夢か悪い夢か、だから強そうな夢を考えて勝負しよう。
まあまあ大体なんか夢占いの傾向は今ので分かりました、
うんうんうん、来てくれよ、
うん、
先行恐れ山でいいかい。
じゃあいいでしょう、
うん、
私、うん、この間夢見たんですけど、
何でしょう、
スーパー銭湯行ったんですよ。スーパー銭湯。
おー、スーパー銭湯。
ちょっと、一風呂浴びるか、って、
うん。
で、その銭湯には、サウナがあるんですね。
サウナ、うん、うん。
サウナが名物なんですけど、はい、やっぱ、サウナだよね、と思って、サウナのドアを開けて、
うん、
中入ったら、ケンタウロスがいたんです
よ。おー、
上半身人間で、下半身馬の、ケンタウロスが、いて、でかいんですよ。
はいはいはい。
他の客いないんですよ。多分入れないんですよね、雰囲気的に。
いや、それケンタいたら無理。
小窓を覗いたら、ケンタいんじゃん。
おいってね、槍持って
し思って、うわーと思いつつ、もう入っちゃったから、そこで出たら、
失
礼でしょ。失礼。傷つくでしょ。
そう。ケンタだってタトゥー入ってなきゃ入れるからね。
そうそうそう。それでまあ、仕方なく、ケンタウロス直立の状態でこうサウナにいるか、その横を通って座ったんですけど、
うん、
気づいたことがあって、うん、テレビが全然馬の胴体で見えない
あーリアルだね。
そうそうそう、テレビが見えないから、
うん、
やんわりどかそうと思って、
うん、
ケンタウロスの馬の胴体部分を触ったら、うん、めちゃめちゃ熱くなってて、
うん、
手が真っ黒になるまで火傷して、
ほう、
ギャー
ほ
ーってなって、
うん、
目が覚めました。
いいね。つまりサウナ、
サウナ、
ケンタウロス、テレビが見えない、手を火傷、
手を火傷、
なんかちょうどいいね。
強そうでしょこれ。
強そうな手札揃ったねこれ難しいね。オッケーオッケーオッケーオッケー。じゃあ高校の俺行かせていただきます。もう夢っていうのはやっぱり無意識でできるもんなんで、
うん、
俺も特に考えずに今ポロポロポロっとこうさ、ジャズのこうソロのように、
はいはいはい、はい、
この流れで行ってみようかなと思います。まず俺豚の出産に立ち会ってたんだけど、
うん、
気づいたら、
うん、
立ち会ってて、
うん、
で母豚がもうお腹いっぱいになってて、でもうじゃあヒッヒフーですよって母豚に言ったら、
あ豚にも言うんだ、
そう、そしたらブッブッブーって言って、バカ野郎バカ野郎 バカ野郎って言うっていう夢だった。どうしよう。
終わっちゃった。
起きちゃった。起きちゃった。
短編だった。
もう一回寝ていい？もう一回寝ていい？
4 コマ漫画じゃん。
もう一回寝ていい？
はい、もう一回。もう一回寝てください。
もう一回。そしたら、豚がブッブッブーって言って、うん、バカ野郎ちゃんとやってって言ったら、はいって言って、ヒッヒッフーって言ったのよ、うん。そしたら豚がポロポロポロって生まれて、
うん、
すごい生まれた。99匹。
99。ちょうど99。
ちょうど99数えた。えたはい、じゃあもう100匹行ってくれ、
うん、
って豚に言ったの、
うん。
そしたらブーって言って、ブーブー言うなっていう夢で起きちゃった。
豚に厳しいですね。
そう。
いいんじゃないですか。なんか豚っていう夢に意味ありそうです
ね。ね、なんかね。どうでしょう。
よし、じゃあ調べよう。嘘だけど。はい、
じゃあ俺からおそやさんの夢をまず判定したいと思います。
私のサウナケンタウリの夢をぜひお願いします。そうね、はい、
サウナに入ったらケンタウロスがいて、ケツが邪魔でテレビが見えない、触ったら熱くて手をやけどしたと。わかりました。まずサウナに入る夢、
うん、あるんだ。
はい、あります。これはですね、運気が上昇していることを意味します。
おお。
しかしサウナに入って息苦しさを感じていたり、
うん、
不快な思いをしていたら運気の低下を暗示します。
え、
大きな理由でストレスやプレッシャーを感じており、強い危機感を感じていることを夢占いは示しているそうです。そしてケンタウロスの夢、
うん、
ケンタウロスは上半身が人間で下半身が動物っていう違和感を覚える姿をしているので、心と体のバランスが取れていない状態。
え、
そしてケンタウロスに話しかけた場合、
うん、
これはいい意味らしくて、会話の中に成功のチャンスが存在するんですが、おそれさんは話しかけてない。
はい、だってサウナで知らない人と喋らんでしょ
う。そう、なので
居心地悪かったわ。
いい意味もなくなりました。そしてテレビがよく見えない夢っていうのもあるそうです。これはですね、将来の展望がまだないことの暗示、
うんうんうん、
それは今の自分が疲れているからかもしれません。さらに手のひらの火
傷、うん、
夢あります。
あるんだ。
これは仕事運低下の警告。
ちょっと
だからね、今全部悪いの
めちゃくちゃ悪夢じゃないですか。
そう、すごいね、こんなポロポロと悪夢言えるってい
や嘘とはいえ、なんというか頭に浮かんだイメージをそのまま言ってるから、うん、ある意味無意識の反映なんですよ。
確かに白昼夢じゃんそれ普通に寝てないのに悪夢見てんのすごくない？
すごい。インソムニアナイトメアって
かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。ああ、それ能力名にしなよ。
ね、インソムニアナイトメア。
ああ、いいね。
不眠症の悪夢。
なのでね、恐れずは悪い。だからまあ20点ぐらいかな。
じゃあ、アルファさんの夢。
はい。
まずですね、
はい、
豚。これは何を意味しているかというと、
うん、
生命力や豊かさ、
お
う、あるいは欲望、そういうものを象徴しているのではないか
と、なるほどなるほど、
言われていることが多いようです。
うん、
そして、
うん、
豚の出産、
うん、
これは女性が見た場合は、
うん、
恋愛運アップとかそういうイメージらしいんですけど、男性の場合は、
うん、
金運アップを暗示している。
あららららららら、
豚が子供を産んだら金運アップ、ブーブーブーチャリンチャリンチャリン
ブーブーチャリン
ブーブーチャリンなんです。
ありがとうございます。
そして、
はい、
99匹の子供を産んだんですね。
産んだ産んだぴったり。
この99という数字は
あるの？なんかそういう夢、
なんか意味あるらしいです。
うん、
まずね、9っていうのが、
うん、
完成間近、10になる直前、完成間近とか、達成とか充足感みたいな意味を表してて、99はもうさらにその意味が強くなる。あとちょっとで達成だ、努力が実るぞ、
ほうほうほう
っていうのを意味しているらしい。
はい。
で、最後、
うん、
豚をどついたんですよね。
豚にピシッとね、こうどついたというか、こう、ツッコミピシッと入れた。
そう。これは、うん、動物が何かによるんですけど、動物をいじめる夢っていうのは、
いじめてないけどね、いじめてないけどね、
込みですけど、
うん、
豚はそんなの知らないから、
はいはいはい、
産後よ、
確かに産後の豚に突っ込むもんじゃない、
突っ込むな、
さすいません。
これはね、自分の中にストレスとかイライラみたいなものがあって、
うん、
その原因に当たっているというような象徴らしい。
は
あ。で、今回その豚っていうのが、欲望とか生命力とか、
はい、
そういうものなんで、
はい、
あとちょっとで、
うん、
なんかこう目標が達成する、
うん、
達成するんだけど、
うん、
あと一歩届かない、
うん、
くそーべしブブブ
ひどいな
っていう、まあもうちょっとで多分いける、
うん、
その確信あるんだけど手がかりがない。
なるほどなるほど、う
ん、でもまあ基本的にはすごいポジティブな夢だと見ていいんじゃないですか。
今ポジティブって言った、
ポジティブな
くだらな、なるほど。
まあ60点から70点ぐらいかな。
あ、ね、いいじゃないですか。いやでもなんか面白かったんじゃないですかこれ。
面白かった。
こうなんか漠然としたものにもちょっとしたルールをね、
うん、
生かすだけでこんだけ遊べるということが分かったんじゃないでしょうか。 で、もうちょっと性格悪いと、ツイッターにある夢日記に全部採点していくっていう最悪のことも、まあ、できますが、しませんけどね。
しないですけどね。
そうですね。
できるけどね。
そう。できるけど、しませんけどね。
はい。
最近なんか、匿名ラジオを聞きながら寝てる人が、匿名ラジオの人が夢に出てきまくって嫌だ、みたいなことを。
ああ、なんか見かける。
よく見る、
ね。エゴサーチしてると。
そうそうそう。
特によく見るのが、うん、私の料理の手際が悪すぎて切れるって夢を、いろんな人が見てる。なんだよ、それ。
お前、ディスマンなれんじゃねえ、それ。そしたら、そのうち。
そうなんですよ。料理下手くそディスマンなんですよ。
ああ、嫌だね。なるほど。じゃあね、恐れ山がディスマンになったというところで、今日はね、この辺で。
みんなも私たちの夢見てくださいね。
確かに。
出演料をいただきます。
あららら、つまんねー俺面白いね。
めっちゃ面白い。